からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さんこんにちは。今日はテーマトークをお届けしたいと思います。10月から少し放送回数を減らして、週3回になっています。なので週3回の放送をしていきながら、だいたい月に2、3回ぐらいかな、はい、テーマトークというのをね作ってやっていきます。テーマトークというのは私が一つのテーマに対して何か考えたり思ったり知っている知識だったりいろいろな経験だったりをまとめてお話しするテーマについてのトークです。はい、で10月のテーマなんですが、10月は一時帰国すみません、一時帰国で買いたい日本語教材というテーマでお話をしていきたいと思います。今日がテーマトーク第1回目になりまして、次回2週間後隔週で行おうと思っているんですが、次回は2週間後にまた別で日本語教育、海外で日本語教育に使える一時帰国で買いたい日本語教材についてお話をしていきます。さあ今日はですね、1回目ということで日本語教材、帰国の時に買いたい日本語教材を5つご紹介したいと思います。皆さんは一時帰国の予定って終わりですか？それとももうこの前帰ったばっかりだっていう方もいらっしゃるかもしれません。我が家はね、夏に帰りたかったんですけど、本当はね。でももう飛行機代も高いし、あまりこう予定もなんか合わなくて、日程的にもちょっと合わなくって、で、今回は冬に帰ることにしました。それで、あと夏は私の両親が来ていたこともあって、まあ両親が来てくれるなら、まあこっちから帰ることもないかなっていうことで、いや、帰りたい気持ちはあるけれど、ね、まあ今年は夏は見送ろうということで、この今年の冬、年末から1月の末ぐらいにかけて、まあ1ヶ月ぐらい帰る予定をしています。で、その時にいろいろと買いたいものも山のようにあってね、今リスト作成中なんですけれど、でそんな中で皆さんもね、多分一時帰国これからされる方とか、一回、まあ先日帰ったばっかりだけど、また次の帰国の時に役立てたいなっていう方のために何か参考になればいいなと思い、今回収録しています。さあでは早速行きたいんですが、日本語教材、一時帰国で買いたい日本語教材を5つご紹介したいと思います。まず1つ目はタカタカタカタカタカタターン、これ子供向け配信のノリなんですけど、はい、1つ目はひらがなシールです。ひらがなシール、皆さんお子さんはもうひらがな学ばれているでしょうか？まだ興味がないという方もね、多分いらっしゃると思うんですけれど、私ひらがなシールはちょっと早めに買っておいてもいいんじゃないかなというふうに思っています。というのも一時帰国って結構頻繁にできるものではないですよね。なのでまあ帰る時に買っておくのがいいかなというふうに思います。そしてこのひらがなシール、そもそも何かというと、そこから説明すればよかったんですけど、はい、ひらがなシールというのは、私が買ったひらがなシールは100均のセリアっていうお店ありますよね。セリアで買ったひらがなの形になっているシールがあるんですね。例えばあーだったら、あーの形にあーって黒い文字であーって書いてあるんですけど、それがペラッとこうシールで取れるようになっているというものがあります。100円です。はい、で、まあ、そのひらがなシールを我が家は大量に購入してきまして、それで帰ってきてこっちでね、息子と一緒によく遊んでいました。特にひらがながまだ書けないお子さん、ね、ひらがなって結構書くの大変ですよね。読めるんだけどまだ書けないというお子さんね、たくさんいらっしゃると思うんですが、そういったお子さんにもこのひらがなシールすごく役に立ちます。例えばお母さんとかお父さんが何かこの言葉を子供に書いてほしいなと思った時に、やっぱり自分で書くってすごくハードルが高いんですね。じゃあどうしたらいいかというと、その代わりに、自分で書く代わりにシールを使って言葉を作ってごらんって、言葉を貼ってごらんっていう風に言ってあげると、子供の負担がすごく減るんですよね。 なので、例えば、犬だったら、イとヌのシールを取って、そこにペタッと貼れたら OK ということで、で子供もすごく自己肯定感も上がりますし、達成感もね、満たされるので、とってもおすすめです。ひらがなシールです。はい、続きまして、どんどん行きましょう。二つ目です。二つ目は、鉛筆削りです。あ、ジャカジャカっていうの忘れちゃった。ジャカジャカジャカジャカ、じゃーん。鉛筆削りです。鉛筆削りはまあ別に日本語教育に直接使えるものではないかもしれないけれど、私は結構鉛筆削り日本で買いたいと思ってわざわざ買ってきたたちです。はい。なぜかというと、海外の鉛筆削りって、なんていうのかな。小さいやつ、持ち運びできるぐらいの小さいものはあるんですけれど、日本の鉛筆削りみたいに、こう、後ろのレバーをくるくる回すタイプって皆さんわかりますかね？あれがないんですよね。で、別に、まあ、なくても、何も困らないっちゃ困らないんですけど、私、くるくる回して鉛筆削るっていうのがなんかすごく好きで、で、それを日本で買ってきて、はい。で、それを、今も使っています。で、もちろん持ち運びできるタイプもうちにはあるんですよ。あるんだけれど、くるくる回すタイプをちょっと息子にも体験させたいなと思って買ってきました。で、あとは、最近鉛筆削りって自動のものが結構出てるんですよね。後ろくるくる回すタイプでもなければ持ち運びできるタイプでもないんですけれど、電動のものでこうウィーンって削ってくれるっていうのがあってね、それをね、私この前の帰国した時におおと思ってちょっと買ってこようか悩んだんだけど、結局買ってこなかったんですけれど、まあ電動も電動ですごく便利だなというふうに、はい、思いました。ということで、2つ目は鉛筆削りでした。さあ続いて3つ目いきましょう。3つ目はジャカジャカジャカジャカジャカジャジャーン、習字道具です。習字道具、皆さんお家でお習字してますか？私はほとんどしてないんですがいや、習字道具はね、でもね、海外でね、なかなかいいものは手に入らないので、やっぱりこれはもう日本でね、揃えてくるべきかなと思っています。で、まあ、習字道具のセットがありますよね。小学校でまとめて購入するようなね。ああいうセットを買ってもいいと思うし、もし、まあ結構値段も張るので、ちょっと安めのがいいなっていう場合であれば、最近ではね、100均でも習字道具って結構売ってるんですね。例えばダイソーさんとかだと、墨汁も売ってますし、半紙とか、あと、もちろん筆も売ってるし、そう、墨とか、なんか何でもかんでもスポイトとかね、本当にもう一式すべて揃うんですよね。一式すべて、はい、一式揃うんですよ。で、まあこの習字道具は、まあ小学校だと大体3年生とかぐらいからお習字って始まるんですけれど、まあでもそこに行くまでの間に揃えておくと、なんとなくまあ習字道具が身近にあるっていう感覚が子供も小さい時から身につきやすいのかなと思って、我が家は、いつ買ってきたかな、去年、一昨年かな、息子が4歳か5歳の時に、はい、買ってきました。買ってきましたというか、私の習字道具を持って帰ってきました。はい、そして、まあ、足りないものを買い足してね。で、まあ、時々習字をしたりするんですが、まあ、でも、習字ってね、なかなか、あれなんですよ。服も汚れるし、親も準備が大変だしっていうことで、なかなか大変なんですよね。あんまり、よし、やるぞって、こう、ちょっと気合い入れないとできない感じなんですよね、私はね。そう。なので、私が何を使っているかっていうと、前、インスタグラムでも投稿したんですけど、水書きっていうものがあるんですね。水書き。これは何かっていうと、お習字と、まあ、要は一緒なんですよね。習字をするのと同じなんだけれど、墨の代わりにお水を使って書くというものなんですね。水書き。で、この水書きのメリットは何がいいかっていうと、水で書くので服とか手が汚れないというのがとってもいいところです。で、水書きで調べていただいたらね、多分水書きのセットとか購入とか小学生とかいろいろ入れたらね、多分出てくると思います。たくさんセットがありまして、特に私はクレタケさんという習字の道具を作っていらっしゃる会社があるんですけれど、そちらのクレタケさんのセットをおすすめしています。はい、水書きセットっていうのがあって、その中に筆と、あと水書きってね、用紙が画用紙みたいなやつなんですけれど、お水が乾くと この用紙も乾いて何回も使えるっていう用紙なんですよね。で、それがセットになったものがあって、お値段もそんな高くなくて、1000円ちょっとぐらいで買えたと思うんです、そのセットが、一式がね。そう。なので、それが私はおすすめしているので、まあ、とにかく習字道具だったり、水書きセットだったり、ちょっと日本でしか買えなさそうなものっていうのは、やっぱり帰国時に買っておかれるといいかなと思います。さあ、続いて4つ目に行きたいと思います。4つ目は、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃじゃーん。丸シールでございます。丸シール、皆さんご存知のあの100均で売ってる丸いシールね。まああれもね、こっちで買えるんですよ。ただドイツでも買えるんですけどね、高い、値段が高い、そしてクオリティがあんまり良くない、私調べだけどね。え、なのでね、ちょっと丸シールはね、もう完全に日本の勝ちだなと思って、まあそもそも文房具はね、やっぱ日本が強いなと思うんですけれど、そう、丸シールを結構買ってきます。で、私のおすすめ丸シールは、白と黒です。白と黒。意外とね、白黒って見つけるの難しいんですよ、皆さん。探してみてください、帰国の時に。カラーのものって結構あるんですよね。赤とか黄色とか青とかね。原色のものとか。あとは100均で、あれセリアだったかな、忘れたんですけど、多分セリアだったと思うんだけど、パステルカラーのね、丸シールとかも出ててすごく可愛いんですよ。でも、黒と白を私はあえておすすめします。なぜかというと、白は、その白の中にひらがなを書いてね、貼って遊んだりとか、まあ、さっきの一番最初のね、ひらがなシールにも通じるんですけれど、まあ、ひらがなシールの代わりになるんですよね。で、まあ、赤とか黄色とか青とかでも確かにひらがなは書けるんだけれど、やっぱりね、視認性、その、わかります？目で見てわかりやすいっていうの。ね、視認性が高いのはやっぱ白なんですよね。なので、まあそういう風に、ひらがなシールの代わりとして使ったりとか、子供がちょっと苦手なひらがなとかね、漢字とかね、書きにくいものとか、ちょっと負担が大きいなというものは、親御さんが代わりにそのシールに書いてあげて、ペタッと貼ることもできます。そして、黒色はなぜおすすめするかっていうと、まあ黒も色がね、強いので、目立つっていうのもあるし、あとはさっき言ってた白シール、白の丸シールと組み合わせて大きさを変えると目玉にすることができるんですよね。白シールの上に小さい黒シールを貼ると、なんか例えば動物の目玉とかね。そう。なので、その目玉にしていろんな遊び方ができるっていうのが、私はこの黒白シールをおすすめする理由です。はい。で、こちら黒白シールもセリアにありましたので、多分ダイソーにもあるんじゃないかな。はい、と思うので、ぜひ見てみてください。さあ、最後行きたいと思います。最後は、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃーん。なんか音楽変わっちゃった？はい。最後は、水性カラーペンです。水性のカラーペン。こちらも別にね、海外で買えなくはないんですよ。ドイツもたくさん文房具のメーカーあるし、いいものもたくさんあるんだけれど、やっぱりね、コスパがね、全然違いますね。そう。水性のペン、もう水性でも油性でも高い、こっちのは。そして質が悪い。あんま大きな声で言うと怒られそうだけど。そう。なのでね、水性カラーペンはね、もう日本のものを私はおすすめします。で、特にコスパの良さを求めるなら、もうなんか今日100均の話ばっかりで悪いんですが、ダイソーのね、ツインペンというのがあるんですね。ツインペン。どうなっているかっていうと、24色ぐらいのがっつりのセットなんですけれど、300円だったかな、多分。そう、ちょっと100円ではなくて少し高めなんですけれど。で、そのツインペンっていうのが、まあ、要はツインになってるんですよ。だから2色の色がね、1本に入っているっていうものなんですけれど、前回の帰国時に私、そのツインペン、たまたまね、息子が飛行機の中で帰り道にいろいろ絵描いたりするかなと思ってね、買ったんですよね、たまたま。そしたらそれがすごくよくって、で、今回も帰ったらね、年末帰ったらぜひ買ってこようと思ってるんですけれど、ダイソーのツインペン、しかもちゃんとケースに入ってて、しっかりケースこう、パチンって閉じれる、なんかね、しっかりしたやつなんですよ。うん、そう。なので、この水性のカラーペンは、おすすめしたいと思います。他にも、まあ、日本の文房具ってね、いろいろ発色が良かったりとか、使いやすかったりとか、長持ちだったりとかですごくいいので、まあペン類は私結構日本で買ってきます。はい。ということで今日はざっくりというかもうざーっと駆け足でしたが、一時帰国で買いたい日本語教材、まあ日本語学習にも使える教材ということで理解いただけたらと思うんですが、そちらを5つご紹介させていただきました。 まとめてもう一度言うと、一つ目がひらがなシール。二つ目が鉛筆削り。三つ目が習字道具。四つ目が丸シール。特に白と黒。そして五つ目が水性のカラーペンということでした。皆さんが一時帰国した時に買いたい日本語教材、何か文房具でもいいし、日本語教育に使えるものでも何でもいいんですが、もしそういうものがあれば、ぜひまた私にも教えてください。なお、今回の日本語教材については、絵本とかドリルとかワークとか、そういった定番のものは除いてお話をしています。っていうのを最初に言うの忘れました。すいません。はい。ということで、次回は2週間後にまたこの続きということで、日本語教育に使える一時帰国で買いたい日本語教材のナンバー2をお届けしたいと思いますので、どうぞお楽しみに。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたねー。